このような彼らの体験、経験が積み重なりまして、やがてイエス様に対する告白が生まれるんですね。あなたこそ生ける神の子、キリストです。偉大にと言いましてですね、人間を神様に祭り上げなんてことはありえない話なんです。日本人は平気ですよ。日本人の神はみんな人間ですから、動物でも何でも神にしちゃうわけですから、神々を作り出しますからね。だけどもことユダヤ人は絶対に神以外のものを神にしません。偶像を作りません。徹底されていますね。そのユダヤ人である弟子たちがイエス様の前にひれ伏し、あなたこそ主です告白するということは大変なことになりました。私たちもですね、今日も我は天地を作られし全能の父なる神を信ずと告白してまいります。彼らの告白を私たちは受け継ぎ、この天地の主なるお方の前にこの新告白を真っ先にこの告白をいたします。私はその信仰を持って生きる、今日も生かしていただくということなんですね。さあ、少し前置きを長くいたしましたけれども、少しこの物語のあらすじを見させていただきました。この中で今日も3つの点を特に取り上げましてですね、この出来事の中から私たちの人生について、クリスチャン人生について、さまざまな事実を私たちは学ばなきゃなりません。そのことをですね、見てまいりたいと思います。まず第一にですね、私に注目すべきことは、弟子たちはイエス様を信じ、そのお言葉に従ったんです。しかもイエス様が自分たちが乗った船の中におられるにもかかわらず、彼らは大変な嵐に遭遇した。そしてそこで死を覚悟するほどの苦しみにあったということなんですね。言い方変えますと、たとえ神様を信じてその御言葉にお従いしているクリスチャンであっても、人生の苦難の嵐を避けることはできませんよということが言われているんですね。イエス様を信じて真面目に信仰を生活をしているのに、なんでこんなことが、こんな苦しいことが、辛いことが起こるのかと疑問に思う方があるかもしれませんが、その疑問はちょっと違うわけですよ。イエス様を信じて、イエス様のお言葉に従った途端、彼らは嵐にあったんです。苦難の中に放り込まれたんです。これが聖書に書いてあることなんです。本当に目を上げて現地の私の人生を見ますときに、私がどんなに一生懸命やっても、どんなに真面目に生活していても、どんなに神頼みをしているようだったとしても、私の人生には突風、地震、火事、いろんなことが訪れます。神様それあえてお許しになります。人によりまして、貧乏の戦い、病気のこと、家庭の不安、人間関係のもつれ、死ですという苦しみや悲しみ、そういう波が幾度も押し寄せてくるということがあります。人生はすなわち生きるということが苦しむことだと多くの方が実感しております。これはクリスチャンである私たちも同じです。いいえ、キリストに従うということは、さらにもう一つのキリストのような苦難も十字架を負うことになってまいります。多くの宗教というものは、何とかしてこの苦しみから、人生の苦しみから救われたい、逃れたいと思っていろんなことをやるわけですね。お大学を唱え、お百度を踏み、お寺巡りをし、莫大な献金を避け、難行苦行を行います。そのようにすることによって、どうかしてこの苦難から解放されることを、逃れることを、そのことを願います。そうできると思っているんです。しかし結論的に申しますと、誰も人生の苦難から逃れることはできません。先日一人の方が、女性でしたが、電話がありました。こんなこと、あんなことっていう苦しいことをですね、次々申し上げられます。なんか試みやっておらっしゃるかなと思って聞いてたんですが、まあか細い声だったもんですからあまりよくわからないところがあったんですが、だんだん分かってきたことは、 私はこんなんだったし、こんなんだし、こんなんだったけども、今はこんなになって、こんなになって、こんなになって、そして、婚約者が現れて結婚までするんだ、こういうふうにね、そしてそれは一人にですね、この信仰のおかげですよと。牧師さんもそんなやわな信仰をやめて、この私たちのこの本尊さんにぜひともおすがりなさいと、まあ、こういう話だったんですね。いやそうですか、よかったですねと言いながらですね、それをこうまあいろんなところにかけてね、伝道するように、植木するようにこうきっとこの言われたんだと思うんですけども、ご苦労様でございましたって言いながらですね、だけどもまた私たちが何かをお役が立つことがあればですね、またお電話くださいねということでありました。私たちの人生の最後に最大の苦難、罪と死と滅びの危機が待ち受けているわけでありますけどね、誰も逃れることはできませんね。キリストの福音は決して私たちがキリストを信じればもう病気がなくなり、貧乏もなくなり、何もかもみんな平穏無事になるとは言わない。繰り返しますが、言わない。世の多くの宗教のようにご利益を解かないのであります。韓国の方で繁栄の神学という、そういうこの解き明かしが起こりましたけれども、私たちはそれは少し違うんだということね。繁栄の神学は少し根本が間違っているということを私たちは確認しております。キリストはむしろ弟子たちに向かって、あなた方はこの世にあって悩みがある、苦しみがある、戦いがあるということを明言なさいました。それだけではありませんね。不思議なことに、イエス様はあの三条の水訓の中で弟子たちの前に人々の前に口を開いて、貧しい人は幸いだとおっしゃいました。自分の貧しさというものを本当に知る者は何と幸いな人でしょうか。悲しんでいる者は幸いとも言われました。自分の罪深さ、愚かさを本当に知らされて悲しんでいる人は何と幸いな人でしょうかとおっしゃいました。信仰のゆえに人にあざけられ苦しみられている人は御国で幾倍も受けるんですから、なんとなんと幸いな人でしょうかと言われるんですね。キリストの福音というものは、苦しみに対して目を覆ってしまうこと、苦難に対して脱げ出すこと、うっちゃること、避けること、そんなことを教えていないんですね。人生の嵐の中にあって、それをある意味でしっかりと受け止めて、その苦しみをキリストによって変質させていただき、それを変えていただき、それをむしろ喜びとする、その秘訣を教えている。またそれに変えて、そこで強くすられ、清められ清くすられ、その秘訣というものも主は私たちに与えてくださるわけですね。先ほどの言葉、ヨハネ16章33節の言葉でありますが、あなた方にはこの世にあって悩みがあります。その後です。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っています。私の人生は苦難に満ちておりますが、しかし愛なる神、真なる神様、決して私たちを苦しめるためにこの地上に私たちを置かれているんじゃないということです。神が人間を愛していてください、善なるお方であるなら、すべての私たちが出会う苦しみ、戦いにも必ず意味があり、神はすべての戦いを免れし、またそこで鍛え、勝利なさしめ、すべてを益に変えてくださるというのでありますね。ある方の一番小さな子供さんがですね、間違えましてね、チーズか何か間違えたか分かりませんが、小さな固形の石鹸だったそうですが、石鹸食べちゃったそうです。口中泡だらけにしてですね、1時間も泣いてましたよって、もうピリピリしてですね、大変だったと思いますね。 石器は皆さん良いものです。しかしその使い方を知らないときにこれは苦痛を与えてしまいます。